神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。今日も秋田県神社庁教会員の斉藤純一さんにお話を伺います。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
純一さん、純一さん、神社にね、はい、行くこう手を合わせるでしょ、今日テーマが失せ物、忘れ物、なくし物、落とし物か、なくしたものが見つかりますようにとかって、お願いする人もいると思うんですよ、聞きますかね、効果ありますか。
はい、ですね、この失せ物あるいは落とし物などのですね、こうしたの信仰もその神社に非常に強くから、古くから祀ってるんですね。例えばですね、この稲荷神社が非常に多いんですが、秋田県内の稲荷神社でもですね、ここの稲荷さんにお参りするとですね、失せ物がたちまち見つかるという神社がいくつも存在するんですが、
聞いてもいいものですか。
由利本荘市の旧八島町のですね、その地域の稲荷さんなんですがね、それから
二人ともメモしまし、八島の稲荷、
それからですね、湯沢市のですね、神社境内にありますですね、お寺のですね境内にあるそこのその稲荷さんなんかもですね、古くからそのね、寄せ物に対して非常にそのですね、信仰があってですね、たちまちやっぱり見つかるというふうなところが存在します。まだまだあるんですけども、ちょっと今時間的に、
おみくじ見ても
書いてあります
ね、見つかるとか、なかなか見つからず、
それからね、非常にその面白いのは、その古くからですね、山の神様にですね、お願いするんですね。
山の神、
はい、これ山の神様というのは必ずしもお社があるっていうわけじゃなくて、特定なその近くの山だとかね、そういう山に存在すると考えられている神様なんですが、それがね、ちょっとこの番組で言っていいのかどうなんですがですね、男性の自身のものをですね、山の神様にお見せして祈願するとですね、これもかなりその確率で探し物、落とし物、失せ物というものが見つかるというの
は。奇跡さん、行ってきてくださいよ。
まあ、現代ね、この今の時代ですので、まあ、場所をわきまえてやっていただける。あんまり場所を考えずにやるとね、逮捕されちゃいますよ。気をつけてくださいね。まあ、でも、そういう言われが昔からあるんです
ね。その方法は、別にまたの機会にお知らせ申し上げます。
そうですね。夜の番組でまた改めてご紹介できる。
ありがとうございます。はい。では、今日の話題に入っていきましょう。今日はですね、再選について最先端の情報をお送りしていきたい。いただきたいと思います。
それでは、最先端になります。ね。最先だけにですね。この神社にお参りしますと、必ずこうお賽銭箱というのが設置されているところが非常にその多いと思うんですけれどもね、まあ、これはですね、もともとはお賽銭というのは、この豊祭の祭ですからですね、まあ、奉る、あるいは献ずるとかというふうな意味でですね、その前にその、つまり神様にお供えをするというふうな意味合いがそうあってんですね。
寒いって感じのね、下の点々だけ取って、下は貝にしちゃう、
はい、はい、そうですね。まあ、この貝というのは金銭に関わることですね、はい、貨幣の平和みんなそうですから、ね、はい、そういうそのものでありますがです、ね、それをそのお金というふうなものにですね、つまり財宝の一つとしてですね、お金をそのだんだん献ずるようになったんです。でもともとはですね、三枚というふうに言ってですね、三枚というのは散らす米、お米をまくというようなそのね、これからその来てるようなんですね。古くはやっぱりお米というのは非常に大事なもので、おはす法なんていう言葉に出てるようにですね、はい、初めて取れたお米を神様に献ずると、そして祈りの実りの感謝をするということなんでありますがね、まあ、そういうものでですね、穀物なんかに非常に力があるというふうに考えられて、それを献ずることが大変神様にもですね、またその願いを通ずる、あるいは感謝 の気持ちを表すことができるというふうに言ったんですね。それに現代でもお賽銭をそのですね、まあ、投げるとか放るとかという言葉使いますでしょ、う
ん、はい、
ね、これもですね、もともとはその三昧をするときにですね、ある種のこのですね、ばらまくという。
米をまく。
はい。ね。で、まあ、それは箱の中にこう巻きつけるわけですね。やたらと他のところではなくてね。
うん。
一つにはそれはですね、お祓いの意味を持ってたんです。
お祓い。
へえ、
はい。その風習がですね、このお金に変わってもですね、少しはこう皆さんこう放ると言いましょうかですね、まあ投げつけるという言い方はちょっと無理があるんですがですね、うんうん、お賽銭をちょんとポンとこう、
ね、下手投げでこうね、ちゃんとね、
はい、
あれはじゃあどこ行くか分かんないから、そーっとこう入れる人いますけども、投げた方がいいんですか、軽くポッとこう、
軽くそうした方がいいんじゃないでしょうかですね、それはもう三枚の意味に通ずますから、
ね、なるほどね、これが、まあ、流儀としては正しいんですね、
はい、このお賽銭に関してはそうしたその古くからのですね、三昧などというふうなそのものが現代にもそのお金に代わってその通じているわけなんでありますけれどもね、この実はね、このお賽銭というのは何て言いましょうか、いつもかなり皆さん少額なんじゃないかというふうに思う。
五円玉、ね、五円がありますようにって、ね、準備していきますよ、
ね、まあ、そういう語呂合わせも非常にその多くてですね、でもよく考えてみますとね、五円で神様お願い事聞いてくれるのかどうかね、
やっぱりちょっとたくさん投げた方がいいですか、100円とかちょっとやっぱり金額
は気になりますよね、いくら出したりしたのか、
そうでしょう、まあ、いろいろね、語呂合わせがあったりしてですね、1万円なんていうんですね、いつも円満とか最高だとかですね、だから1万円なんていうのね、
1万円から円満、なんか業界用語みたいな、
そうですね、
円満のね、ワイハーですよね、
11円なんかだとすればいい円だとかですね、22円とかですね、22円があるとかですね、まあそんなね、たくさん語呂合わせがそのありますけれどもね、実はこうした少額がお賽銭にこうなるというのは、実はね、毎日やっぱりこのお参りをする。その積み重ねによって、まあ一つのですね、この神様に対してはお初保領のような形になるということですね。
お百度お参りとかやっぱり、回数重ねて、
そういうこと
ですね。祈願に行く
という。はい、
1年に1回5円じゃちょっと、
そりゃそうです ね、なんていうふうなこと言うと
これだってさ、お正月終わった後に必ずほら大きい神社って、銀行に持ってってね、お賽銭勘定するっていうのが、まあ、ニュースでよくありますけど、あれ大変と思うよ、5円玉10円玉じゃらじゃらだもん、重たいしね、ですか、やっぱり、
まあ、やっぱりそのお気持ち皆さんのお気持ちがそこでその通ずればいいわけでありますがですね、まあ、
気持ちなんですね、
まあ、そのやっぱり気持ちにしかこれ反映されないというふうに思われるんですけれどもね、だから、まあ、その人によってそのですね、それぞれの額が違うけれどもですね、やっぱり100円でも5円でもあるいはですね、少額でもですね、心を込めてそのですね、お賽銭を捧げるというふうなことに非常にその意味があるんだろうというふうに思いますね。
やっぱり真面目だし、金額が大きいどこよりも、はい、やっぱりそんだけこう自分で一生懸命こうかけるというか、
う
ん、かけるというの
は
その、
ね、
願いをかけるっていうね、はい、祈願するっていう意味で、
は
い、いい
んでしょうね。感謝をするのもやっぱりそうだと思うんですね。これはですね、できるだけ回数を重ねるというふうなことに本来は意味があったんだろうというふうに思いますね。三昧もそうですよ。わずかのお米をこのね、まいて、その行くわけですけれども、うん、やはり何日かそのですね、日数をかけて、皆さんがですね、朝、こう、神棚をお参りするように、毎朝とかというふうなね、毎日この神社にですね、感謝をすると。大体もう、お願いを、人にお願いするときだってですね、少額で、ですね、それあんまり願い事聞いてくれない。でもね、それ3回も5回も重ねられればどうですかね。
そうですね。
まあ、だから、こう、何回も行きやすい金額、つまり1回分は小さくても、これを回を重ねることが大事なわけで。
まあ、気持ちの表し方だろうというふうに思われるわけなんでありますけれどもね。
ちなみにお札、私は入れたことないんですけど、ホールってなると、ひらひらってなっちゃうじゃないですか。折った方がいいんですか？
それは構いません。入るようにして、この入れ、そのね、賽銭箱ですから、やはり他に飛んでったんじゃ困りますからね。
ね、
あれ入らないとダメなんですかね。
それはそうですね。もう、他のとこにそのね、行ってしまったんじゃ、そのね、気持ちは神様に通じないんじゃないかと私は思いますよね。
なるほどね。
こ この三枚の風習が現代でも残ってるのはおひねりというふうに言ってですね、半紙に少しのお金とそれからお米をですねこう包んで上の方をこうひねって、はい、ひねってですね、半紙のこう四隅を立ってこうひねってね、そうやってお賽銭箱にその入れて、あるいはそこの神社の拝殿のところにそのお供えしたりしておくという、
ね、
こういう風習があるんです
ね。おひねりって歌手の方とか、役者さんにポーンって投げたりするおひねりも言いますよね。
そうです、そうです、
そこにこういうお札をこう突っ込んで
しまう、そういう形でもありますからね、そういうところ のお賽銭箱はもともとから上の方にこの山がついてたりするというなくですね、本当の箱状の形になっておりますがね。
そうなんですか、
そういう神社もその現代もそのかなりその存在しますので、ね、
じゃあどうして棒がついてるんですか、お賽銭箱の上に。
多分あれはそのですね、賽銭泥棒とかというふうなですね、不心得者のそうしたことをその防ぐためだろうというふうに考えられます。
でもみんながね、もう思い込めて入れてるお賽銭ですから、あれはやっぱり取っちゃうというのはかなりのバチ当たりですね。
そうですね、本当にね、その心を心してなきゃいけないんですね、現代ではその賽銭箱もですね、何でしたっけ、金属製のものに作られたりですね、それから特殊な鍵がつけられたりしてですね、そういうのが最先端の賽銭箱なんでしょうけれどもね。
そのうちありがとうございましたとか言われたりして。
まあ時代とともにね、やっぱり変わっていくのかもしれないからね。要はでもね、ちゃんとこう願いを毎日かけていくっていうのが一番大事ですから、はい、そこだけはこう忘れない。
そうなんですね。やっぱりこの気持ちのこもった100円というふうなお賽銭ならば、それが最高であるし、いつもありがとうございますという感謝の気持ちを込めて、1000円をあるいはお供えしてもですね、これも最高のお賽銭だろうということなんですね。
小さい子にとってはね、100円玉っていうのはすごくもう高価な金額でしょうしね、これは。そうですよね。
この賽銭は多ければ多いほどいいというふうなわけでもなく、また少なくてもいいということでもないというふうなことですね。
は
い、分かりました。人に押した願いを込める、
そこに込められているその気持ちをですね、この神様にお届けするというふうなことでありますからですね、そんな意味でそのですね、皆さんもお参りしていただいて、ぜひ賽銭はそういう気持ちですね、お祓いの意味もあるというふうなことは、ね、これぜひ知っておいていただきたいというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。今日は賽銭について斉藤純一さんに伺いましたけれども、また来年度もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 です。メールの方、gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。